私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ある時ラジオで人生相談というのを聞いておりました。もうだいぶ前のことです。昔はラジオでよく人生相談があってありまして、人がどんな悩みを持っているのかとか、どんな問題にぶつかっているのかとか、興味がありましたのでよく人生相談を聞いておりました。ただ1回だけですね、大笑いしたことがありましてですね、ラジオ前にですね、その相談をですね、昨日思い出しました。何だったかっていうと、多分お父さん、あるお父さんがですね、相談してたんですけど、自分はですね、自分の家族のために一生懸命いろんなことをやっていると、あれもやってる、これもやってる、これもやってると、でも全然豊かにならないし、貧しくなる一方だ。で、仕事は増えていくしですね、何ら幸せもないですね。次から次と子供が生まれる。それは自分が悪いんだろうなと思うんですけど、とにかく何かをしようと思えば、とにかくこうやればやるだけ自分は不幸になっていくと、どうしたらいいでしょうかという、そういう悩みの相談ですね。で、自分だったらどう答えるだろうなと思ってですね、その相談を聞いてたんですね。そしたら相談を受けたですね、ある人、その相談を受けたラジオの人が何て言ったかっていうと、簡単なことですよ。何時かっていうと、何もするなって言ったんですね。あんたはもう何もするな。で、1年間何もせずに生きてごらんって、そしたら幸せになれるって答えてて、大笑いしたんですよね。で、私は一生懸命ですね、家族が幸せになるように一生懸命いろんなことをやってる。それがですね、やっぱいけないんだろうなと僕も思いました。何もするな。何もせんでいい。それはどういうことかっていうと、すべてをやめて、もう一回何が必要かってことを考えなさいという、そういう忠告なんだろうなと思います。いろんなことにですね、心を奪われて、あれもやり、これもやり、それもやり、これもやらなきゃいけない、じゃなくて、一度すべてやめてしまって、自分自身を見つめると、今しなきゃいけないことっていうのが、多分見えてくるのではないかなっていうふうに思います。多分それが神様の前にあるがままという、そういうことではないかなと思います。神様に愛されようとして自分を変える必要は全くないという、ある黙示録の扉の言葉があります。私たちは神様に愛されようとして何か自分を作り変える必要は全くない。神様は私たちそのままで愛してくださっている。そのままの自分というのを見つめていく。そしてそれを受け止める。それが多分去年よく歌で流行ったありのままという歌じゃなかったかなというふうにも思うのです。そういうありのままの私に対して多分イエス様は手を差し伸べてくださるのでしょう。今日はイエス様のですね、この癒しの物語が私たちに示されています。この癒しの物語を読むと、一節一節非常に感銘を受けるところでもあります。また驚きを持って読まれるところでもあります。一つの驚きは、シモンの姑のところに行かれたという、その驚きです。何かというと、ああ、そうか、じゃあペテロっていうのは結婚してたんだということです。ただ、この後ですね、ペテロの奥さんのことは聖書では一切どこにも書いてないし、出てこない。ただ、ペテロのように私は自分の妻を連れて歩く権利がないのかと言ってますから、ペテロさんは自分の妻を連れて宣教活動をしてただろうと思いますが、しかし他のところには一切出てきませんし、ペテロの奥さんの教会があるということも聞いたことはない。なぜペテロの奥さんは出てこないんだろうな、そのことをですね、考えるだけでもこの一節は面白いなと思うのです。もう一節はですね、イエス様がそばに行き、手を取って起こされるとというところです。ああ、イエス様というのは、言葉だけではなく、その人のところに行って、しかも手を取っておられるんだな。イエス様というのは、何か癒しをされる、奇跡を行うときに、実はその手を使われる。イエス様の手、素手で私たちに触れてくださる。これはすごいことだな、そう思ったのです。神様がその手でその人に触れてくださる。 だからその人は力を得立ち上がる、そういうことが起こるのだ、そのように思うのです。イエス様はいつも苦しみ悩む人たちのところに行き、その人に触れておられる。イエス様の手はどんな手だったんだろうか、どんな温かい手だったんだろうか。多分主の手っていうのは思わず握りしめたくなるような手ではなかったのかな、そう思うのです。今日はシモンの姑、熱でうなされているこの姑は多分差し出した手に対して思わず握りしめたのではないかなというふうに思うのです。しかし感動はそれからもっと続いていきます。それは何かというと、癒されたこの姑はどうしたかということです。聖書にはこう書いてあります。彼らをもてなした、すぐにもてなしたって書いてあるのです。病でうなされて、熱でうなされて、何日寝てるかわからない、体力も限界に来てたかもしれない。しかしイエス様に癒していただいたすぐに、このイエス様とお弟子さんたち、また来ている人たち、大勢の人たちをもてなしたと書いてある。間髪を入れずにもてなす、これがイエス様に救っていただいたもののやるべき宣教の技なんだろうなと思うのです。言語ではこれは仕えたという言葉になっています。ディアコニア、つまりイエス様に癒していただいた人はもてなす以上に人々に仕えた、ここが実は今日の一番大切なことかなと思うのです。イエス様に癒していただいて、恵みをいただいて、まあ後でやりますではない、時間が来たら、私たちに余裕ができたらそれをやりますではない、間髪を入れずに仕えていく姿勢、この姿勢を今日私たちはこの福音書の記者から教えていただいているのではないかなというふうに思うのです。今日私たちはこの礼拝は総会の礼拝となっています。一年の恵みを振り返って新しい一年を始めるためにどういう宣教計画を立てるか、そのことを決める日でもあります。去年1年を振り返ってみると、多分ですね、聖霊によって新しく生まれるというテーマで歩んできまして、それを実感されたのではないかなというふうに思うのです。さまざまなものが変わっていきました。聖卓も導入されましたし、その後十字架や、また、ロビーが変わり、また扉が変わり、最後は、この洗礼版のですね、カバーまで変わり、実は去年は目指したことは何かっていうと、毎週何かが変わってる教会というですね、変わってないっていうのは多分なかったと思います。それを自分も目指してきましたので、ちょっと花の位置を変えてみたいですね。いろんなことを変え、どれだけの人が気づいたかって思うとですね、でも皆さんは気づかれていたんだろうなと思います。なぜですね、毎日変わる教会というのを目指したかということです。聖なる空間プロジェクトとして一年の変化は皆さんが感じておられ、この変化にみんなはまた帰るのと嫌な思いをしているのか、ああ変わったねって楽しい思いをするのか、それはどちらかというふうに思います。もうこれ以上変える必要ないじゃないということもあるかもしれない。ただ教会というのは絶えず動いていなければならないんじゃないかなというふうな思いもあります。教会が変わっていく中で何が起こってきたかというと、礼拝出席がたくさん伸びております。3年前からすると平均で今年は40名増えております。この変化は何だろう、これは中高生の皆さんが多く礼拝に参加してくれた、これが一番の理由です。平均で18名の中高生の皆さんが礼拝に参加してくださいました。そうするとですね、教会にやっぱり活気とか楽しさっていうのはやっぱりおのずと出てくるんだろうな、そういうふうに思います。また中高生を除いた人たちも確実に4名平均で伸びています。簡単に4名と言いますが、これは大変な数字になる、そのように思います。去年の総会報告では礼拝出席は伸びてないって書いてありますが、今年は確実に伸びたと書ける、 これは神様に非常に感謝しなきゃいけないことだろうな、そのように思います。そうするとじゃあ今年はどうするかということです。成長している教会の応援教会の課題は一体何か、それを私たちは今年しっかり話さなきゃいけない、そういう時に来ています。今日私たちはこの聖書を通してシモンの姑が間髪を入れずに仕えていった、私たちも去年間髪を入れずに全てのものを変えてきたのです。変革するんだったらスピーディーにスピード感を持ってやる、そのことによって神様が与えてくださった多くの恵みがあったということかもしれません。しかしその中に隠されていたものは何かということです。なぜ変革しなければならなかったのか、なぜ私たちの教会はこのような道を歩まなければならなかったのか、それは多分それまでの教会生活の中で失われていたものがあった、それが何だったか、それを知ったということだというふうに思います。今みんながこの教会に来るたびに必ず言われることは、応援教会は明るくなったねと言われます。ということはそれまでは暗かったということでしょうか、また寂しかったということでしょうか。まあ多分そういうことだけではなかったと思います。ただそこになくしていたものは何かというと、与えられた信仰による喜び、楽しさ、ウキウキとしたそのときめき、これがこの教会にやっぱり必要だったということではないかなというふうに思うのです。それが去年1年あったのです。喜びがあり、楽しみがあり、ときめきがあって、みんなで協力してこの教会を作り上げた。今度はじゃあどうするか、今度は100人礼拝に向けて、1000人礼拝の実現に向けて、そして一番難しいのは100人の受選者を生むということです。ここに来るためにじゃあ何が必要か、何がネックなんだろう、そのことを見つけ出さなければなりません。そのために今年与えられたテーマは何かというと、信仰と祈りのある教会です。楽しさ、喜び、ときめきだけではなく、私たちの中心にはイエス様から与えられた御言葉の信仰がある、そして絶えず祈られている、この2つ、これが確実に私たちの共通認識となり、この教会に根付いたときに多分100人礼拝できるでしょう。1000人の礼拝もできます。まして100人の受選者も生まれてくる。一番私たちが必要としているもの、もう一度見直さなきゃいけないもの、それがあるとすれば、実は信仰と祈り、これをこの教会に再び据える、この時が私たちに与えられたんだろうなというふうに思います。今年のテーマはユダの手紙から取りました。愛する人たち、あなた方は最も聖なる信仰をよりどころとして生活しなさい。 聖霊の導きのもとに祈りなさい。ここに信仰と祈りが出てきます。今年一年、私たちはイエス様に手を取っていただき、その手を取りながら宣教する教会へと変えられていく、しかも間髪を入れずに宣教へと向かっていく、そこに多くの人たちが招かれてくる教会、それを目指してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。2014年1年間神様がここに共にいてくださり、イエス様と共に成長する教会を作り上げていくことができましたことを心から感謝いたします。さてこれからです。主よ、どうか私たちの中に信仰と祈りを、その大切なところを根付かせ、そしてそこを中心にまた1年間を始めていくことができるようにしてください。今年は私たちの課題の一つとしてオルガンの設置があります。どうかこの教会にふさわしいオルガンをあなたが私たち一人一人に与えてくださいますように、それを私たちが祈り求めていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。